Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。春になりましたね。桜が散る前にね、お花見に行こうと毎年思うんですけれども、毎年家から駅までの間にある桜の木を見て終わってしまうんですが、今年こそは時間を作ってちょっとねお花見に行きたいななんて思っています。さて今月はですね、ラジオアロマ講座、前半はローズマリーの精油のお話をさせていただきます。日本のね、暑さ寒さでも元気に育つハーブで、日本でもローズマリーの精油作られています。そして後半は兵庫県笹山市にある笹山ビーファームという精油の作り手さんを訪問した時の様子を放送させていただきます。この後スタートです。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、今日のラジオアロマ講座はローズマリーの精油を取り上げます。ローズマリーはすごい強いハーブなので、お庭に植えてる方とかね、日当たりがいいとどんどんどんどん増えて困りますなんていう声も聞くんですけれども、アロマセラピーの勉強をねするとこのローズマリーの精油っていうのは割と最初のうちに習う精油なんですね。で、頭脳明晰の精油ですというふうに習うんですけども、確かにこうちょっとすっきりした香りっていうのは目をパチッと覚まして、勉強の時なんかにもねぴったり合うのかなとも思います。で、このローズマリーというハーブは古くからヨーロッパでも民間薬として使われていました。で、面白い植物でですね、育つ土地、多分水とか土の栄養とか気温とかそういう環境によってその植物が蓄える成分が大きく変わる植物なんですね。で、一般的にローズマリーというとユーカリと似たような香り、シネオールタイプがメジャーなんですけども、その他にカンファータイプ、ベルベノンタイプとね、いろいろあります。ちなみにお料理にはこのベルベノンタイプがよく使われるんですけども、私たちはね、それぞれの植物を切って精油を作ったものを香りを嗅いで、あ、いい香りだなとか、これはこういう成分が多くてこういう症状に使えるななんていう風にするんですけども、植物は別に私たちのために香りの成分を作ってるわけではなくて、虫に食べられないようにとか、その土地にある菌とかね、あと雨が降った時に腐ってしまったりしないように、そういう自分を守るための成分を作ったりっていうことをしてるんですけども、その土地でその植物が育つのに必要な成分を蓄えて、多分同じ植物でも違う香りになっていくんだろうななんていうふうに思います。で、この精油ね、植物には一つ一つラテン語の学名がついているんですけども、 ローズマリーはロスマリヌスオフィシナリスという、これね、あのラテン語なので読み方は自由なんですけど、日本名ではそういうの呼び方をしますけども、このオフィシナリスっていうのが薬効があるとか薬用のとか、そういう意味を持ってるんですね。なのでもう植物に名前をつけた時からこのローズマリーっていうのは薬効があるんだよっていうのが分かっていたということが伺い知れます。そして前半のロスマリヌスっていうのは、ロスというのが雫、マリヌスっていうのが海のっていう意味を持つ言葉をくっつけたもので、ローズマリーってね、あの青いちっちゃい可愛らしい花が咲くんですけども、それがあのローズマリーの枝にわーっとたくさん群れのように咲くんですね。でこの青い花があのしぶきで散ってる波しぶきのようだから、この名前がついたというふうにも言われています。そしてもう一つ説がありまして、このローズマリーっていう精油はあの、まあ、植物もかな、マリア様のバラ、聖母マリアのバラとも呼ばれてるんですね。香りはバラの香りとは全く違うんです。バラのようなこう芳醇な香りとかではなくて、すっきりシャッキリっていう感じの香りなんですけれども、これはですね、聖母マリアがキリストを連れてある日追ってから逃れていた時に、身を隠してたところにあった白い花を咲いている木に自分の着ていた青い上着をかけたと言われています。で、翌朝になってみるとその白い花が青い色に変わっていた、青い花になったということで、マリア様の上着が色を変えたということで、聖母マリアのバラなんていうふうにも呼ばれているそうです。でね、さっきから薬効がありますっていうふうに言ってるんですけど、確かにちょっとこうシャキッと元気にするっていうところもあるんですけども、抗酸化作用が非常に強いものとしてローズマリーは知られておりまして、ハンガリアンウォーターというね、化粧水の材料になっています。このハンガリアンウォーターっていうのは、その昔ハンガリーの王妃が若返りの水として作って使っていたというものなんですけども、ローズマリーの他にローズとかレモン、ネロリ、これはみかんの花ですね、ペパーミント、そういうのをね混ぜて作ったと言われています。で、このハンガリアンウォーターもアロマのクラフト実習でよく作るんですけども、結構ねさっぱりなんですよね。なのでこう油分の多いお食事とかを取っているヨーロッパとかだと、このさっぱりがいいのかもしれないんですけども、日本のね気候だとちょっとこのさっぱりはお肌が突っ張ってしまったりっていうのがあるので、やっぱり日本はまた日本向けの使い方をするのがいいのかななんていうふうに思うんですけれども、ローズマリーはね、精油だけじゃなくて芳香蒸留水もすごくいい香りがします。なかなかね、ローズマリーの芳香蒸留水手にすることがないと思うんですが、日本でも最初にお伝えした通りローズマリーの精油をね作っているところが結構増えてきています。ハーブ園とかだとローズマリーとか、あとペパーミント、レモングラスで、ラベンダー、そういうのをね栽培して、こうイベント的に精油を作ったりっていうことをしているので、ぜひそういう情報をキャッチして、ローズマリーのね精油だけじゃなくて芳香蒸留水の香りも試してみていただきたいななんていうふうに思います。で、日本で栽培されているローズマリーはシニオールタイプのものに育つようです。すがすがしくて、やっぱりね、海外で取れるローズマリーシニオールの精油よりも日本で取れるものの方がなんか優しい感じがするんですね。多分日本の土、水、気候で育っているので、私たち日本人にすごく馴染みがあるからそういう風に感じるのかななんていう風に思うんですけれども、ぜひね、今の季節から夏に向かっていくときに、ちょっと爽やかな香り、もちろんローズマリーの枝をね折ってきて花瓶に生けとくだけでも香りはしますけども、精油も手に取っていただけたらなと思います。あとはね、あの頭脳明晰、まさにその通りなので、試験勉強時だったりとか、そういう時にも役に立つかなと思います。ということで、ね、後半ご紹介させていただくビーファームさんもこのローズマリー育てておられますので、今週来週と聞いていただきたいなと思うんですけども、その前に曲を1曲流したいと思います。もうね、引退することが決まってしておりますが、私実は同い年なので、なんだかちょっと寂しい気がしますけども、一曲ご紹介します。安室奈美恵さんでありがとう。どうぞお聴きください。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
さてここからは兵庫県篠山市にある篠山 B ファームを訪問した時の音源をお送りします。はちみつや精油を自分たちの手で作って販売されているご夫婦なんですけれども、B ファームの名前の由来がねまた面白いんです。自分たちが楽しみながらお仕事をしている、そんなお二人のお話です。ではどうぞお聞きください。はい、本日は兵庫県篠山市にあります篠山 B ファームにお伺いをしております。お話を聞かせていただきますのは松村浅信さん、そして松村真奈さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私声優の、ね、取材で来させていただいているんですが、 B ファームということは蜂蜜ですよね。蜂蜜はもうずっとされてて、なんかつながりがあって声優っていう形になられたんですか？
10年ぐらい前に篠山市の方に移住してきまして、
はい、
それから始めました、
はい、そうなんですね、
両方始めたのは5年
ぐらいですね、
はいはい、そうなんですね、はい、じゃあ蜂蜜自体もまだ、
う
ん、
そうです、
はい、お今手探りで頑張ってます。
そうなんですね、はい、私Facebook をずっと拝見してたんですけども、はい、もういろんなマルシェに出店をされて、
はい、
もう割と早くに今年の蜂蜜は売り切れましたとかって出てるので、はい、もうずっとされてるのかなと思ってたら、
はい、
でも蜂蜜をやろうと思ったきっかけって何だったんですか？はい、
こちらに来て、
はい、
田舎でねゆっくりいろんなこと農業とかしながら暮らしたかったんですけど、
はい、
ちょっと家内の友達で予報してる方がいらっしゃって、はい、その人に教えてもらいながら 始めました。
へ
え。ちっこいのがね、ポンポンと湯気飛んでて可愛らしいんです。
そうなんですね。ちょうどね、お伺いしてるのが冬の時期で、蜂たちもお休み中ということなので、また蜂が活発になる頃に私見学に来させていただきたいと思います。ね、で、そうやって蜂蜜をやりながら5年やってきて、声優。
そうです、そうです。このビーファームっていうのは、
はい、
あの蜂蜜、蜜蜂の B っていう意味と、
はい、
それから B 級の農園だよっていう
そんなまた謙虚な。
そうです。それであの一応ハーブを育てたり、
はい、
あの山行ってね、はい、ヒノキとか、はい、杉とか取って、
は
い、そこで精油を抽出しています。
あ、そうなんですね、はいはい、その杉ヒノキの入ってる山っていうのは、はい、もう松村さんところの山なんですか？
いえ、あの地権者の方に、はい、
あのやっぱりこの山間部で、
はい、
あの耕作放棄地とかいろいろあるんですね、うんうんうん、それで養蜂用地としてできるだけ農薬のかからない山奥の、
はい、
またそれがちょうど都合よく、逆に山奥で耕作放棄地になってるところとかがあって、はい、そういうところをお借りして、
はい、
あのそういう方の畑についてる裏山とかいろいろあのそういうところで、はい、声かけて取らせてもらってます。
じゃあ養蜂を初めてそういう場所を借りて、
はい、
でそこの借りてる山の恵みを使って精油を作ってる、
はい、
やっぱりつながってるんですね。
はい、
でもね、真野さん、精油をやろうと思ったきっかけって何だったんですか？
あれをね、3年ぐらい前かなと思うんですけど、
はい、
あの春が終わるぐらいかなに、
はい、
あのネムの木っていう木があるんですけども、
はい、
それが花咲くんですね、
はい、
でちょうどそのネムの木の下を歩いてるとファファファファッと甘くっていい香りがしてくるんですよ、
はい、
でその甘い香りをなんとかしてこう閉じ込めることができへんかなとかって、
はい、
ずっと調べてたら精油の抽出をしている、うん、することができるっていうところにたどり着いたんですね、
はい、
ただ、まあ、まだネムの木の抽出はまだしていないんですけども、
はい、お花は難しいですもんね精油にするのはね。
そうですね、で、
はい、
まあ今はあの蒸留機が熱をすごく上げて蒸留する装置で、
はい、うん、
それで、ヒノキとか杉とか黒文字っていう、
はい、
まあ、甘い香りのする精油、
はい、
それを取ってるんですけど、今度また減圧蒸留機って、
はい、
温度が低くても沸騰するような仕組みの、
はいはい、うん、気圧が下がると、
そうです、そうです、うん、それで取るとお花のいい香りも水に移るかなと思って、それでちょっと期待してて、今年の春はネムの木の蒸留水も取れたらいいなとは思っているんです。はい、
じゃあその精油をやるってきっかけになったネムの木のお花の香りは、はい、
うん、
精油油の部分じゃなくて、
う
ん、芳香蒸留水でチャレンジを
チャレンジできたらいいなと思って、そうすると3年前の夢がやっと叶うかなとかって、
はい、そうですねこの、ね、精油っていうのに取り組み始めたことが、
はい
はい、そこで一つ実を結ぶ、
はい、そうです、そうです、そうです、
なるほど。でもその今おっしゃっていただいた、
うん、
杉、ヒノキ、クロモジっていう木だけじゃなくて、うん、ハーブも今取り組みをされてるんですよね。
そうです、そうです。それも去年の、夏に取れたのがレモングラスですね、
はい、
うんうん、レモングラスから結構濃い、ゲルモグラスは濃いんですけど、
はい、
濃い精油が取れて、うんうん、それを結構うまいこといきました、
はい、
でそれでハーブも展開していけばいいんじゃないかということで、
うん、
まあ、畑は結構借りてるのが結構あるはあるので、
はい、
そこに今度はローズマリーだとか、まあ、ラベンダーだとか、もちろん去年まで燃えてたんですけど、
はい、
それを量を増やしてやっていこうかなと思ってます。
なるほど。でも、はい、笹山だとね、うん、冬結構こう気温下がるじゃないですか。
そうなんですよ、そうなんですよ。
そしたら、うん、割とハーブって南の暖かいところのものも、レモングラスなんかもそうですよね。
そうです、レモングラスはもう霜が降りるとダメだから、
はい、
秋深 深まる前に深まったぐらいかな、はい、掘り出して、
はい、
ハウスの中にしまっているんですね。
なるほど。
で春になってまたそこから出してきて植えようかなと思ってます。で、
はい、
ローズマリーとかラベンダーは寒いところすごく強いので、
はい、なるほどね。
で鹿の害もないですから
、はい、鹿はね、精油作っておられるところは皆さんおっしゃる。精油って割と山間部だったりとか、はい、山のふもとの畑だったりでね、うん、育てたもので作られているので、うん、日本は鹿が
鹿だらけです。鹿とイノシシがね、やっぱり笹山は多いです、はい、
でじゃあ食べられないように。
そうですそうです。
食べられないものを、
ものを
いい香りのするものを。
そうですそうです。
なるほど、そうなんですね。いやー、うん、でもなんかね、さっき抽出してるところも拝見させていただいたんですけれども、うん、これは浅信さんの力で装置がね。
そうなんですよ。あの井戸水から、
はい。
はい、自動的に機械で、
うん、
冷却して、はいはい、それが排出される装置がいつの間にかできてました、
ね、今日私見せてくださいって言って、はいはい、ね、蒸留機が置いてあるお部屋に一緒に入って、マナさんが一番びっくりされてて、こんなん作ってたのっておっしゃってましたけど、はい、浅野さんは割とそういうなんか加工したりとか石膏とかは得意分野なんですか？
そうですね、昔は金属加工の会社に勤めてまして、
はい
はい、それでこちらに来てからできるだけナチュラルに行きたいなっていうことで、はい、仕事をちょっとずつ変化させてきました。
なるほど。じゃあ昔のお仕事のノウハウを随所に発揮しながら、じゃあああいう装置のね、はい、操作とかももお手の物ですね。
そうですよね、はい、大好きです、機械事業は、
なるほど、はい、でね、今日目の前に可愛いどんぐりだったり小枝だったりが並んだ状態でお話を聞かせていただいてるんですけども、これはマルシェの写真でも私すごく気になったアイテムの一つなんですけど、これペンダントって言ったらいいんですかね、アルマペンダントみたいなね、フェイスブックの写真とかを見ながら聞いていただきたいんですけど、これも浅山さんが作ってらっしゃるんですよね。
あ、はい、趣味で、
はいはい、
木工旋盤でいろいろ、
はい、
その辺の山で採れた木とかカラフルなのはちょっとね、
はい、
カラ木とか言われるやつで、うん、日本にないような木もあるんですけど、
はい、
その辺はちょっと端材を仕入れて、はい、削ってます。
そのカラフルなのは、
はい、
もともとの木の色。
あ、そうです、はい、もともとピンクや紫っていろんな木、
はい、
黒い木とか縞模様が入った木とか、はい、いろんな木が世界中にあるんでね、
はい、面白いですよね。で私中でも気になったのが竹の根っこ。
あ、はい、これ竹の根っこって地面から上の竹の部分と同じような感じで細いんですけどね、
はい、
一定に節が入って
ね、私これ根っこだと思いませんでしたもん。
硬くて丈夫なんですけどね、
はい、
節とかが入ってて滑り止めになってるんで、
はい、
釣り具とか、はい、ナイフの柄とかそういうものによく使われてるんです。
へえ、じゃあそれを切ってなんかね、いい味出してるんですよねこの形がね一個一個天然のね、
はい、
ものだから
そうです、
ね、選ぶのも楽しいですよね。
そうですね、はい、基本同じものはないです。
はい、
はい、
で中がくり抜いてあって、そこに精油を入れて、
はい、入れてる、はい、
香りがどれぐらい香りを楽しめるんですか？
冬だと、
うん、
数滴入れて、
はい、
キャップ閉めとくと、冬で2週間ぐらいですね、
は
い、ただやっぱり香りが2週間持つっていうことは、
うん、
そんなに広がらないっていうことで、
はい、
こう例えばペンダントにしておくと、
はい、
自分の周りだけファッファッファッとこう香ってくる感じですね、
うんうんうん。いやでもいいですね、今ほら、うん、強い香りって苦手な方とかいて問題になったりしてるから、
うん、そうですね、だから隣の人には迷惑かけないから
自分だけなんか贅沢ですよね、はい、なんか自分だけいい香りにこう癒され続けるとか、自分だけちょっとシャキッとできるとか、
はい、そうですそうです、
ね、いやなんかね本当に
お話を伺っているとお二人がこっちに移り住まれてきて、うん、楽しみながら蜂蜜とか精油をね作ってらっしゃるんだなっていうのがすっごい伝わってくるんですけど、なんか大変だったこととかってありますか？
蜂さんはね、
そうですね去年はちょっとあの雪が思いのほかすごくて、はい、何分かの蜂が全滅した分が出ちゃって、
う
ん、あと
猿にやられて、
はい、
猿
あのね、よく熊に襲われるっていうのを聞いてたんですけど、はいはい、うん、あのお猿さんに、
はい、蜂の巣を、蜂の箱を、はい、箱ごと川に投げられたんですね。
あの蓋を開けて、はい、あの取ろうとしたみたいで、うんうん、あの川に落とされたのが3つぐらいと、それとあと蓋を開けて、はい、あの中を抜き出したみたいなんですけど、
はい、
蜂に刺されたか、はい、か知らないですけど、うん、そのまま逃げてったのがあって、結構去年は被害大きかったです。
うん、そうなんですね。じゃあまた仕切り直しで育て直して。
あ、そうですね、はい、
うわ、はい、でもね、あのそれもこう自然との共存の一つですけど、切ないですよね。そうなんだ。精油作りの方は真奈さんどうですか？なんか苦労も苦労と思わずにされてるような感じが。
そうですよね、精油で深い、なんとかね、なんか、ね、うん、好きにやってる感じですね。
はい、
ね、なかなか売れないですけどね。
まあ、ね、うん、最近精油作ってるところ多いですけども、はいはい、でもね、なんか精油単体だけじゃない取り組みを始められるということ で、ちょっとね、ワクワクする試みがあるようなので、うん、今日ちょっとそこの、あの、うん、触りだけお話しいただいて、翌週ね、来週ちょっと深く聞かせていただけたらと思うんですけども、はい、目の前に実はね、蜜蝋クリームとか石鹸が並んでるんですよね、真奈さん。
そうなんです。あの化粧品の製造販売業から製造化粧品製造業の許可をついこの前取りまして、
はい、
自家製の精油とか自家製の蜂蜜を使ったあの化粧品を今後展開できるかなと思っております、
はい、ねえ、これ、はい、化粧品製造の許可って簡単に取れるものじゃないですね。
結構敷居が高いですから ね、
ちょっとその辺はだいぶね、はい、あのご苦労とかもどかし思いをされたということなので、はい、来週精油のことと化粧品のことをもう一度たっぷり聞かせていただきたいなと思いますので、来週もよろしくお願いいたします。ということで本日は兵庫県笹山市にお邪魔しまして、笹山ビーファームの、松村浅信さんと真奈さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。FM ギグ小山純子のラヘラジ、松村浅信さんと真奈さんのお話いかがでしたでしょうか。笹山の土地に移り住んで自分たちの時間を大事にしながら自然の恵みをね存分に使ったものを作っている姿にすごくなんか私も憧れを抱きました。来週は真奈さんの新しいチャレンジのお話も聞かせていただいております。来週もぜひ聞いてください。ということでこの時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。